エレミア書の6章13節から16節までをお読みいたします。身分の低いものから高いものに至るまで皆利を貪り、預言者から祭司に至るまで皆欺く。彼らは我が民の破滅を手軽に治療して、平和がないのに平和平和という。彼らは忌むべきことをして恥をさらした。しかも恥ずかしいとは思わず、あざけられていることに気づかない。それゆえ人々が倒れるとき彼らも倒れ、私が彼らを罰するとき彼らはつまずく、と主は言われる。主はこう言われる。さまざまな道に立って眺めよ。昔からの道に問いかけてみよ。どれが幸いに至る道かと。その道を歩み、魂に安らぎを得よ。しかし彼らは言った。そこを歩むことをしないと。本日は希望や平和は勝手に作り出そうとしてもそれは虚しいというお話です。希望も平和も勝手に作り出そうとしても虚しい。自分の罪の問題に取り組んで、それを解決してくださる救い主イエス様に頼ろうというお話です。天地創造の神様が愛されたイスラエルの国にダビデという王様が現れて400年後のお話です。またそれより前にモーセという指導者が現れて、奴隷の国からエジプトからイスラエルの人たちを導き登ってから800年後の話になります。ユダヤ人の王国は自分たちを愛してやまない憐れみ深き神様をなんとわざ捨ててしまって、ユダヤ人は異教の神々、嘘の神々を拝んではお互いを騙し合い、利益を貪ってやまなかったということが記されています。強欲な資本主義が支配をする現代の多くの国々と同じく、自分さえ良ければ、今さえ良ければ、お金さえあれば、そういうふうにして欲望の限りを尽くし、弱いものを虐げては甘い汁を吸っていた様子が描かれています。2600年前のユダの王国のお話ですけれども、私たちも1990年前後にバブルが崩壊する前、同じような状況を体験した方もいらっしゃるかと思います。また現代、今日に至ってもアメリカの一部の会社ですけれども、 Google 社とか Facebook 社とか Amazon とか、そういうところは今もうやりたい放題、楽しくてしょうがないという状況になっていると思います。それで神様は言われたのです。6章13節です。身分の低いものから高いものに至るまで皆利を貪り、預言者から祭司に至るまで皆欺く。今風に言うと、教会の牧師が信徒を騙してお金儲けをしているような状態があったと神様が指摘されています。ですからそれに続いて神様は次のように言われました。本日の主題です。14節、彼らは我が民の破滅を手軽に治療して、平和がないのに平和平和という。でここで平和がないというのは、ユダの国の内側に神様の秩序がなくなっている平和のなさだけを指しているのではなくて、実は都の外にも重大な脅威が生じていて、どう猛な外国の軍隊がこの都をめがけて 突進しようというそういう準備を着々と進めていたことを含んでいます。つまり内側にも外側にも平和がないのに、エルサレムの宗教指導者たちは平和だよ、大丈夫だよ、そうやって人々を安心させようとしていたということがわかります。どうしてこんなひどい状況が起きてしまったのか、宗教指導者たちは本当のことを言って自分たち改めるべきことを改めさせるという役割をどうして果たせなくなってしまったのか、それはリーダーたちの価値観が盗作して混乱していて、何が正しくて何が誤っているのか、そういうのが分からない、難しい言葉で言うとデカダンス、大敗という状態に陥っていたのだということが想像できます。神様からご覧になって、それは霊的な混乱状態です。それを裏付ける言葉が16節に出てきます。主はこう言われる、さまざまな道に立って眺めよ、昔からの道に問いかけてみよ、どれが幸いに至る道かと、その道を歩み魂に安らぎを得よ。しかし彼らは言った、そこを歩むことをしないと。天地創造の神様はユダヤ人のために特別な道をご用意くださっていました。でその道を進めばユダヤ人は幸せになり、また魂も安らいで平和になる、そういう約束をしてくださっていたのに、リーダーたちはそれを拒絶してしまいました。神様を冒涜するようなものです。翻って私たちの現代に平和はあると言えるでしょうか。また私たちの社会に希望があると言えるでしょうか。イギリス在住の日本人で子どもたちの階級闘争という本を執筆したブレイディ・ミカコさんという方がいますけれども、その本を書いた当時、数年前ですけれども、イギリスの保育園で保育士として働いていました。でも本が売れてしまったので今は執筆業に専念しています。作家には出版社また雑誌社からさまざまな原稿執筆の依頼が入ってきますけれども、編集者たちからは読者が希望を持てるような記事を書いてほしいという依頼が次々と入ってくると美香子さんは言っています。しかし彼女曰く、一時しのぎのドラッグみたいに、覚醒剤みたいに希望希望って言っても詐欺みたいだというふうにおっしゃって、出版業界の嘘を見破っています。カトリック教会で洗礼を受けた方ならではのものの見方であろうかと思います。現実世界に希望を見出して安心できるというのはちょっと遠い話だろうと思います。今 IT 技術が世界的に発達した結果、どっかで働こうと思っても上司が人間ではなくてコンピューターが上司になるというケースが増えています。ご存知の通り、マクドナルドの前に自転車青年がこう待っている姿があります。コンピューターシステムからの指示を受けて食べ物を配達する仕事です。もしくはアマゾンの倉庫で働く勤労青年の方々もスマホに次はあれを取ってこい、表示が出て、それ取ってくるまでに何秒、残り時間何秒という数字まで表示されるという、コンピューターに指導されて働くという方が増えています。大人だけでなくて、今小学校でもそれに近い形で勉強をしなければならない子どもが増えているそうです。アメリカのフロリダ州ですけれども、コロナウイルスが流行る何年も前から多くの公立学校では授業をオンラインの授業に切り替えるというのが進んでいたそうです。で家で、 スマホやタブレットの画面を見る形で授業を受けて、結局先生とか同級生との人間的な交流を得られないまま孤独に過ごし、成績も伸びず、デジタル化社会の被害を味わっているそうです。で、他方でそのようなオンライン学校を運営するために、州政府がそれを実施してくださる業者さんに税金を使ったお金を払うので、実は業者さんたちは生徒が何十人増えても何百人増えてもかかるお金は変わらないので、濡れ手に泡だというふうに言われています。で、その流れに従って今日本でも公立学校にデジタル化されたオンラインの授業をの波が及ぼうとしているところです。なかなか希望の持てない難しい時代がやってきていることがわかります。で、これはこの IT 化というのが、私たち市民の生活だけでなくて、実はその政府の中核部分にまで今それが及んでしまった段階にあります。先月の9月1日ですけれども、デジタル庁というところものを500人の団体を設立したんですけれども、今まで私たちは中央省庁を見ますと縦割りで、彼らは動きが悪いとか、お互い競ってやるとかっていう批判してたんですけども、その縦割りだったサービスを横断的につないで電子化しながら一本化するというのがデジタル庁の役割だそうです。私たちの情報って、住民情報に関しては市町村の役所に情報があります。前はどういうところに住んでいてとか、本籍はどこでとか、そういうのがあります。運転免許証の情報は警察庁にあります。健康保険証書の情報は厚生労働省にあります。マイナンバーカードは総務省にあります。で、学校のオンライン授業などに関する情報は文部科学省にあります。それぞれ別のところが情報を持っているわけですけれども、これから政府共通のプラットフォームを立ち上げて、そこで一元的にマイナンバーを中心としてそれぞれの情報をつなげてサービスを行うということになりました。どれほど便利だろうかと思います。そして目玉となるその政府共通のプラットフォームですけれども、日本政府はそれを作るのを誰にするかというところで、どの会社にお願いするか、結局アメリカのアマゾンという会社にお願いをしました。マイナンバーをのと個人名が分かれば、そのもとに例えば自分が小学校の時に書いた作文とか、テストの成績とか、スポーツ大会とか、そのスポーツテストの成績とかですね、そういうものがマイナンバーのもとに、そこで見られるようになります。それのみならず、病院に行ってどんな病気にかかって、どんな手術をして、もしくは誰と結婚して、どこからどこに転居して、そういうものが一元的に政府のデジタル庁の働きのもとに管理される時代がやってきました。何か問題があるとすると、実はそのアマゾンという会社がアメリカの CIA とか NSA という諜報機関とすごく親しい間柄にある企業だということで、今これからのデータ社会では個人情報の質の高さがそのビジネスのうまみを決めるものとなりますけれども、デジタル庁設立、共通プラットフォームを作る結果として、私たちの最も質の高い、最も人に知られたくない個人情報がアマゾンという会社に握られた上で、なおかつアメリカの諜報機関に筒抜けになる可能性が設立当初からこう内包されているという状況に私たち今直面しています。堤美香さんのデジタルファシズムという本に詳しく書かれている通りです。他にも海外との関係では安全保障の問題が今生じています。ご存知の通りですけれども、 中華人民共和国が今は香港を飲み込む、そういうその蛇が動物を飲み込むようなそういう過程にありますけれども、台湾をも、海の向こう側にある台湾をも飲み込もうとしているというのは台湾がよく知っているわけです。同じ中国語、同じ漢字を使っているので、彼らはデジタル空間で中国政府がどれほど台湾に対して、その飲み込みたいという意思を持っているかってみんな知ってるわけです。で、10年以内に台湾の支配者層は、まあ俺たち飲み込まれるとしたら10年以内に起こるだろうなというふうに考えていらっしゃいます。で、1年前にコロナウイルスが蔓延した際も、世界で一番対応が早かったのは台湾でしたけれども、それは全然偶然ではなくて、いずれ中国が生物兵器で自分たちを狙うだろう、そういうふうに準備していたので対応が早かったに過ぎません。で、もし台湾が有事になって飲み込まれるとなると、私たちの国にはエネルギーの問題が生じます。中東からここまで石油ガスを運んでこなくてはいけないのですけれども、その船の安全な航路を確保することが難しくなってきます。石油ガス、そしてそれによって電気を発電していますけれども、その値段がもしかしたら2倍とか3倍とか4倍になってしまうかもしれません。たかが2倍になっただけでも、私たちの国は経済発展がもう完全に止まってしまうだろうと感じています。 IT 社会というのは安い電気代に依存して発展しているので、それが高くなると IT の発展自体が難しくなってビジネスがうまく進まない、そういう状況が起きてきます。で、どうして社会に希望が見出せないのか、で、どうして平和が私たちの国にも乏しいのか、聖書が教える理由はとても単純、何度もお伝えしている通りです。それはなぜかというと、私たち人間が愛の塊である天地創造の神様を信頼していないというところから出発している。恵みの源である救い主イエス様の教えを本気にしていないから、そういう悲劇が起こってくる。自分たちの考えだけに基づいて私たちみんな突っ走っている、そういうところに原因があるのだよと聖書は教えてくれています。具体的に私たちが誰々の悪口を言ったからとか、嘘をついたからじゃあ中国に侵略されるのだとかということではありません。私たちがなんか人に何かされて、聖書には仕返しするなって書いてあるんですけども、仕返ししたからアメリカの企業が日本を食い物にしているわけでも、その直接な関係があるわけでは必ずしもありません。問題なのは、日本人もアメリカ人も中国人もみんなそうなんですけれども、それぞれが天地創造の神様を軽んじていて、自分の罪の問題に向き合っていないからそうなるのだ。私たちはそのこういう状態が起こると、あの時の首相が悪かったからねとか、誰だ何々という会社が良くないからねって言って、人をこう批判するだけで終わりがちなんですけども、実は神様はそういう人たちを責める前に、君たちには自分の問題を解決する責任があるでしょっていうふうに神様はおっしゃるんですよ。イエス様は自分の目の中に丸太があるのに、どうして他人の目の中にあるおがくずを取ろうとするのか、私たちに教えてくださっています。神様は天地創造の初めに、人が神様の知恵をいただかなければ幸せにならない、そんなふうに人間をデザイン設計されました。無限の愛と富を隠し持つ神様につながらなければ、人がまともに生きていけないように人間を定められました。神様の素晴らしさというのは、人間が生きるために必要とするものをすべて持っていらっしゃる、 点にあります。生きていくには勇気も必要だし、お金も必要だし、力も必要ですけれども、そのすべてを神様が持っていらっしゃる。その神様と関係を持つことによって私たちは成長する、成熟する。求めをさらば与えられんっていうふうにマタイ7章でイエス様はおっしゃってますけれども、それを指してイエス様はおっしゃっています。しかし私たち人間は、最初の人間アダムを皮切りとして神様からの独立を望んできました。聖書の御言葉に従うということをとても窮屈だというふうに考えて、自分の考えで物事を判断するという道を選び取ってきました。で、それが悲劇を生んだと神様はおっしゃっています。創世記3章にそのことが書かれていますけれども、反逆の罪を犯したアダムを前にして神様は全宇宙に呪いをかけられました。そして世界は一変しました。働くことが苦痛になりました。出産は陣痛が伴うようになりました。そして畑には雑草が生えて、作物が病気にかかり、また虫に食われるようになりました。人間社会にはいざこざが生じて、最初に生まれた兄弟は人殺し、お互い殺し合いをするようになりました。そして病気や怪我や自然災害までも蔓延して、人間が傷つくようになりました。それらがすべて人間が神に反逆したという、謀反を起こしたというところから出発している、そういうふうに聖書は教えています。日本人の上質な個人情報がアメリカ IT 企業の手に落ちるとか、日本の国土が中国に飲み込まれる、京都が中国になる、そんな危機が実は迫っているわけですけれども、表面的には悪い指導者によってそれが起こったというふうにも言えるかもしれません。しかし元をたどれば、彼らも私たちも天地を作られた神様を軽んじて、その教えに背いて罪を犯しているという点では全然変わりはありません。赤信号みんなで渡れば怖くない、だからちょっとだけ背いてもいいよねというふうに私たちは過ごしてきました。神様から自由になって人生を謳歌しよう、そんなふうに考える心が今でも私たちの心の中にあります。しかしそれを続ける限りにおいては、希望も平和も私たちの国には戻ってきません。それが預言者エレミアを通して語られた神様の私たちに対するメッセージです。時間があるときにテレビ番組を見たり、インターネットで動画を見たり、記事を見たり、また家族友人と LINE や電子メールでつながったりして、私たちは平和と希望を探そうとしています。しかし周りの方々がどんなに平和があるよ、希望があるから大丈夫だよというふうに言ったとしても、自分たちの心の奥底を調べると、実は言われただけで平和になれる、不安が消えるほど安心できるものではとはなりません。自分たちの根本の問題、神様との関係づくりを無視している部分があるからです。ポイントは自力でその問題を解決することがないと、できないと認めることです。またその問題を直視し続けることが大事です。自分ではできない、ではどうするか、そうやって私たちは救い主イエス・キリストに向かっていくのです。人間にはできないことを神である私がして差し上げるということで、神様は私たちを一人一人を招いてくださっています。救い主イエス様が十字架にかかって命を捨ててまで成し遂げてくださった、その神への反逆の許し、それを私たちに 今神様は下さろうとしています。それを私たちは素直に受け取るだけで問題解決が始まります。そこに希望があり、また平和があり、また永遠の御国につながる命があります。その神様の約束、招きの言葉を信頼する者を神様は喜んで迎え入れてくださいます。さまざまな道に立って眺めよ、昔からの道に問いかけてみよ、どれが幸いに至る道かと、その道を歩み魂に安らぎを得よ。そんなふうに神様は私たちに語りかけてくださっています。お祈りします。天の父なる神様、皆を賛美いたします。ものすごい勢いで世界が変わる21世紀ですけれども、その勢いに飲み込まれて倒れそうになる毎日を私たち歩まされております。その濁流の中でにいる私たちに、あなたは私に頼りなさいと呼びかけてくださっています。私たちあなたのとの関係を軽んじていたことを認め、あなたに立ち返ります。どうぞ私たちの一人一人を、子や孫を、そしてこの地域社会をあなたの手で救い上げてください。私たちが自らの罪の問題に取り組むときに、さまざまな脅威から解放される、さまざまな危機を乗り越えられるようになる、そのようなあなたの助けの力を体験できると分かっています。どうぞ一人一人を助けてください。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。